B 面8分の6、この番組は M ステーションの制作でお送りします。はい、というわけで今回も始まりました B 面8分の6です。
はい、
はい、まあ例によって、
はい、
愛も変わらず今日はあのバランスボールに身を委ねながらの放送となります。
はい、
はい、お相手は私長と
マッチコです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まあ秋もめっきり深まってまいりましたが、
はい、流れてる頃は冬かもしれません。
もうあのずしりずしりと足跡が響いてくるわけですね。
ごめんなさいって感じですね。なぜごめんなさいなのか、私の編集の都合ですね。
はい、まあここもやはりこの日進月歩、
はい、
千里の道も一歩から、
ほう、
大河の一滴、
ほう、
あとはもうないですよね。
50歩100歩。
いやまあそんなわけで、
はい、
最近はですね、台風がものすごい速さで通り過ぎたり、
ああ、ありましたね。
週末だけ土砂降りの雨が降ってみたり、
ありますね、そういうのね。
と思いきや急にこう晴れて温度が25度になってみたり。
あ、25度まで行きましたっけ。
異常気象ですよ。
いや、もう今後もっとひどくなるんじゃないですか。
まあ、このままいくと今年の正月あたりはもう多分あれですよね、熱帯夜ですよね。
オーストラリアで、
もしくはフランスあたりで。とまあそんな
フランスだと微妙だ。いや、
ありそうですから怖いですよね。
なんつうか1月に熱帯夜があるのは基本的に南半球
だけですからね。ただフランスなんかあの大寒波でマイナス40度とかってありましたよね。
40まで行ったっけ。
はい、かなりひどかった時があったような気がしますが、ただ一つ気になるのはこれがアメリカかもしれないというところですね。
いや、フランスはあの摂氏の方で40度行ってバタバタ亡くなった方も出たっていうのもありました、
はい、
あの
いわゆる熱中症ですか。
うん、向こうは冷房も完備してないので、
はい、うんうん、なかなかフレンチな話ということで。
まあ確かに
オープニングとしてはつかみはバッチといったところですが、
まあ切るかもな。
はい、ですね。さあ、というわけで、
はい、
今回はですね、まあ何と言いますか、
うん、
ちょっと先日野暮用がございまして、
野暮用、所用、使用、
使用じゃないな、使用、まあ野暮用ですね。その3択から選ぶとすれば、大阪に行ってきたんですね。
お、大阪ですか。
はい、大阪です。はい、マイカーで。
あ、マイカーで、
はい、まあ人の車だとこう同乗という形になりますが、私は、なんと言いますか、まあ、一人旅で、
あ、一人旅、はい、はい、
行ってきたわけですよ。
はい、
で一応軽く見積もって4時間と片道を、踏んでおったわけで、でそうなると日帰りという予定は最初からありましたので。
最初から日帰りだった
んです。日帰りのつもりだったんですね。うん、なのでこう、まあ単純逆算で、
うん、
朝の5時に出なければならないと、
うん、
いうことにまず気づきまして、で気づいたのがその前の日なんですね。前日に気づきまして、でこうパッとこう時計を見たら、なんだあと3時間しか寝れねえじゃんということに気がするわけですよ。計算が遅かったわけですね。
あ、気づくの遅かった、
はい、気づくの遅かったと。でここで普通人間が取る行動のパターンとしてはまあ2つあるんですよね。
はい、
このまま起きてる、
あ、
もしくは一か八かお休み、
はい、
で一か八かを取ったわけですよ。
あ、はい
はい、で起きたら、まあやはり何と言いますか、6時半で、
あちゃ、
なんと1時間半ですね、都合の、タイムロス、
あちゃ、
で慌てて準備して、
はい、
まあ、家を出たのが7時と。
あ、そんなもんでしょう
な。まあ、そういうわけなんですね。で朝も早いということなの で、
うん、
でその日がまあ日曜日ということもあって、
うん、
道はかなり空いてたんですね。
あ、日曜に行ったんですか。
はい、
うん、
で最近つながった外側環状を飛ばして、
あ、金沢のね、
はい、うん、で途中から加賀産業道路というのを乗りまして、
あ、はいはい、
で小松インターから北陸自動車道に乗ったわけですよ。
あ、じゃあ名神経由して。
そうですね。で一応私ですね、京都までは車で行ったことが2度ぐらいあるんですね。
あ、自分の車で行った
ことですね。はい、そうなんです、うん、自分の運転で行ったことがあるんですけれども、うんうん、まあ、大阪行くのはまあ初めてで、
うん、
例によって私の車にはカーナビがないんですよ。
はあ、
でかつカーナビが嫌いなんですね。はい、で何が嫌かというと、
うん、
この旅の醍醐味たるもの、この行く前に、はい、例えばこの地図を広げるだとか、
うん、
そのインターネットで検索するだとか、あ、というのをああ やこうやと言いながら、
うん、
そしてこう誰かに聞いてみたり
、はい、
でしながらやんや盛り上がるのは楽しいと思っていますので、
は
あ、まあ、カーナビがついてると、うん、もうそれでもう解決しちゃうんですよね。
確かに、
はい、なのでこうカーナビだけはつけるまいと、
ほう、
カーナビだけには頼るまいと思ってまあ行ったわけですよ。
2km 先U ターンです。
高速ですよ。そんな感じで、
うん、
まあ、とりあえず行ったわけなんです。福岡、福岡、
はい、
あれは米原ジャンクション
ですね。
で、名神乗り換えて、
はい、
でずっとまあ下っていって、で、うん、吹田インターというところで、うん、今度は近畿自動車道というところに乗り換えて、
あ、なんか大阪入ったあたりから私もねちょっと記憶が曖昧っていうか、どう行ったらいいんだっていう感じなんですけど、吹田ですか、はい、
はい、吹田で乗り換えて、うん、で、門真インターというところで降りるという、門真、
はい
はい、そこまで非常に楽やったんですね、うん、でまあ4時間かかったわけですけども、うん、まあ、途中休憩も入ってますので、うん、まあ、実は多分3時間30分弱ぐらいの時間帯でまあ行ったわけですよ。やはりこれがまだ京都から先はもう未知の領域なわけですよ、まあ、ドッキドキなんですけれども、で、まあ、普段我々なんと言いますか、まあ、せいぜい走って北陸道なので、うん、もしくは能登有料道路なので、まあ、なかなか慣れてないわけですよ。
あ、まあ、
はい、あのなんと言いますかね、この看板の複雑さに始まり、 あとあの予想以上にパーキングエリアというんですかね、うん、サービスエリアですか、うん、まあ、広い
広い、
はい、そのパーキングエリア着くまでにこの細い道があるじゃないですか、この40キロ制限
の あります、ね、
うん、長いんですねこれがまた、うん、どこ行くんだろうっていうぐらい長いんですよ。で着いたらその、まあ、いわゆるお店があったりですとか、うん、
ありますね、
休憩所があったりですとか、うん、あとはあのガソリンスタンドがあるわけですよ、うん、まあ広いんですねこれが、トラックのうんちゃんがたくさん止めていたりですとかね、したんですけれども、でそこで流行りに乗ったわけではありませんが、
はい、
あの早弁っていうんですか、あの高速道路パーキング限定の、
あれってなんていうのかな、ええ、あの空港は空弁なんですけど、空弁って言います
ね、電車は駅弁ですね、僕は早弁もしくは速弁、
あれってあちょっと聞いたことないな、
ええ、うん、まあその売りがあったんですよ、で結局まあそれを見て、うん、まあ、買わず
買わず
、ええ、よく名物にうまいもんなしって言いますので、
ありますねそういう言葉ね、
は
い、
でただやっぱりでもめったにここまで来ることはないと、
ないですよね、
まあ、踏んだわけで、うん、結局あのご当地ポッキーとかよくあるじゃないですか、
ありますね、
ああいうところに、うん、あそこの並びにある、高速道路サービスエリア限定の眠気覚ましですか、
うん、
あのコーヒー豆キャンディーを買いまして、
はい、
せめてもの この抵抗ですよこの私がやってきたこの足跡を残していくといいますか、
うん、
まあ、自動で私あのコーヒー一切ダメなんですけども、
あ、そうなんですか、
はい、ここはちょっとローターに鞭打って買ったわけですよ。
ブラックですか、
ちょっと甘かったので助かったんですけどね。
あ、もうあのねコーヒー苦手な人は多分ブラック飲めないと思う。
多分あれは何ですかね、こう療薬口に逃がしじゃありませんけど、
得体の知らない薬みたいなもんですから、
そうだと思いますね、うん、で私がコーヒーが苦手なのは、はい、原因は2つあるんですよ。
あ、はい
はい、まず1つが苦い、
まあ苦いですよ、
そんなもんなんですよね、
うん、
でもう1つは何かというと、うん、眠れなくなるんですね、
まあ一応、はい、理屈上は、
多分ほぼ、まあ、暗示効果だとは思うんですけども、
うん、
寝れなくなるんですよ。
なるほど、
コーヒー飲んじゃうと、うん、だからこれを逆手にとって、
うん、
例えばどうしても徹夜をしねばならない時ですとか、
はい、
うん、寝てしまうとこう精神に関わるような、まあ、車の運転ですよね、
ありますね、
の時は無理を承知でコーヒー的なものを口にするわけですよ、でちょっとこうごくごくと飲む勇気はなかったので、はあ、そのちっちゃい何ですかね、このキャンディ、
キャンディ、
タブレットっていうんですかね、あの喉飴のタブレット型のやつがあるじゃないですか。
あ、はいはいはい、
ドロップじゃないんですけど噛んだら結構美味しいみたいな、
メントスみたいなもん、
あ、近いですね、あれのなんかもっとこうドライな感じですね、
は
あ、こうねっちょりしないような感じの あれがあったんですよ、うん、でそれを買いつつ、
はい、
こう舐めとると苦いんですよね
確かに、
でムカついて噛んじゃうんですけど噛んだらもっと苦いんですよね、これも八方塞がりと言いますか、なんと言いますか、一人こうサービスエリアでもだえていたわけですよ
まあコーヒーなんてそんなもんですよ、
でサービスエリアのにはやっぱ魔物が住んでおりまして、
はあ、
やっぱどうしてもソフトクリームが食べたくなったり、
こう個人的にはもう
たこ焼きが食べたくなったりするんですよ。
そうそうそうそう、
で食ってるうちになんでこんなん食ってんだろうってこう後悔するんですけどね。
いやそれは旅の醍醐味っていうか楽しみということで、
なぜか私は北陸道から名刺に乗ってなんですけども、
はい、
なぜかあの名物があの夕張メロンソフトクリームなるものが、
え、そんな大阪方面にありました、
なぜかなぜか一面にこう大きな写真の看板付きの、
はあ、
で押されているところを見て、
うん、
まあ、じゃあこれを買わねばなるまいとこう買って食したわけですよ。まあ確かに美味しかったですよ。
私は地元で食べたことはありますが、美味しかったですよ。
美味しかったですよ、うん、でその後ブンブンブンと車を走らせていくわけですよ、はい、でこれもやはり何事も人生経験であるなと思うんですが、うん、
はい、
高速の出口、
うん、
で 普通は例えばこう本線を走っていると、まあ、大体左側に出口何百メートル、うん、何キロみたいな感じで出てくるんですよ、うんうんうんうん、でメシン走っててびっくりしたのは、うん、出口が右側にあることもあるんですね。一つだけありました。で、もっとびっくりしたのは、うん、サービスエリアの中に高速の出口があるんですね。
それを打ち合わせの段階でちらっと聞いたんですけど、さすがに向こうは土地が狭いっていうのもありますから、
多分そうなんでしょうね。
兼ねてるのもあると思いますよ、
でもう僕は迷うわけですよ。
あ
で、まあ、当然初めてですからね、で正直これを逃してしまうと、出口を逃してしまうと、リカバーにもうすぐ時間かかるわけですよ。もう次のインターで降りなあかんですからね。でしかもそしてしかもバックしなければいけないと。でそこまでカナビありませんから、調べているはずもなく、でそこでパッと思い浮かんだのが、とりあえずサービスエリア入っちゃえば店員さんに聞いてもいいし、よしんばサービスエリアの中に出口があったらば、めっけもんやなということで、急遽入ったわけですよ。急にあの左ウインカー出して、
それはちょっと賭けですね。
賭けでしたね、まあ、これ後ろに車があったら多分ぶつかってんじゃないかっていうぐらいのとっさの判断でした。とっさのハンドルさばきでした。
賭けって言ったのはね、理由があって、関越私たまに過去何回か走ったことあるんですけど、インターとパーキングサービスエリアが併設のような感じで、
はいはい、
なってるところもあれば、まあ併設ですよね、
はい、
あの方向途中まで一緒でっていうのもあれば、一応パーキングなりサービスエリアなりとインターが同じ方向になってるけど、パーキング入ったら出られませんっていうところもあるのね。
あ、なるほど、なるほど。
要するにパーキングとつながってるのは本線の方であって、インターにはつながんないっていうところもあるわけ。
なるほど、はいはいはい、
だから賭けだな。
賭けですね、そうですね。ということはパーキング入っちゃうと出られないという可能性が、
場合によっては
あったわけですね。
比較的東京に近い方のインターがそうなってますね。
なるほど、これは賭けですね、なるほど。まあ、一応私はその賭けに勝ったという会社でいいんでしょうか。
たまたまそうなってなかったと。
まあでもやっぱ新鮮でしたね、あの多いところだとあの4車線ぐらいありますからね、
本線が、
そうですそうです。
あ
ーパーキングからつながっているところでしょ、なんかいわゆる追い越し車線、抜いてってくる車線ですか、いわゆる一番左側の、が加わって4車線があったりして、非常に快適に。大体僕はいつもはそうですね、あの左が3番目のラインを走り、
左から3番目、
はい、
あ真ん中の線ですね。
真ん中ですね、で遅い車はこうオラオラと抜きされてみたり、逆に抜き去られたりしながら頑張っていったわけですよ。まあそんなこんなで、まあ、なんとか空いたインターで乗り換えて、で、まあ、目的地にたどり着いたわけでございます。
なるほど、
はい、というわけでこの話の続きは曲の後でということで。
あ、はい
はい、
今回私の選曲ですね。
そうですね、
これは CD のメモというか発売日の表記によると2004年のアルバム、
はい、3年前ですね、
です、
収録の時点では
ね、
はい、
に、発売されてますので、その頃に流れていた CM ソングにもなってます。
はい、
6月に出てるアルバムだから3年ぐらい前の冬の某食品メーカーのとある食べ物の CM ソングとしておきましょうか、
そういうことですね、
では聞いていただこうと思います、
はい、
カプセルでレトロメモリー。
この番組では皆さんからのメールを募集しております。メールアドレスは bmen@pc-radio.org bmen@pc-radio.org です。お間違いのないように一つよろしくお願いします。ご意見、ご感想、苦情、などなどお待ちしております。なお、ファックスでも受け付けております。ファックス番号は 020-4663-3747 020-4663-3747 です。さあ、というわけで、聞いていただきました、
はい、
カプセルの、
レトロ
メモリーですね、2人組なんですよね。
そうですね、
で金沢市出身、
金沢だったと思いますが、まあ、石川県出身ですよね。
一時期その石川県のローカル音楽番組、各深夜番組
NAT、
ですとかミト TV ですとか結構プッシュされてましたからね。
あ、
はい、 こうなんと言いますか、コンピューターミュージックですよね、言葉が古いですが
確かに、
はい、うん、まあ、僕の音楽の結構守備範囲は広い方だと自負しておりますが、はあ、YMO ですとか、はい、TM ネットワークですとか、
あ、 TM ネットワークの方ですね、
はい、まあ、それぐらいなんですけどね、
え、
意外と狭いかもしれません、ね、
広いんですか、
コンピューターミュージックというカテゴリーから考えると、
あ、
そうですね、あまり好んで聞いてこなかったという面もあるんですが、
うん、
はい、あそこまでいくとやっぱどうしても認めざるを得ないと言いますか、ま
あ、
音楽性も高いですし、
あ、
某 TK もしくは某教授、
はいはい、
リーダー格の方がおられますので、
B 面8分の6
さあ、はい、話を申しまして、
はい、
大阪一人ぶらり旅、まあ、ぶらりでもなかったんですけれども
後編、
なわけですよ、
はい、
さあ後編ということで、
はい、
とりあえず、まあ、大阪ついてるんですよね、この時点で、帰りなんですよ、
はい、
これがですね、
大阪で何やったかちょっと言えないわけですか、ひょっとして、
まあ、かいつまんで言いますと、はい、まずたこ焼きは食べました、
あ、はいはい、
あとはお好み焼きは食べなかったです、
かぶりますからね、
はい、その辺にあったあのドラッグストアいうんですか、ちょっと買い物して、
はあ、
まあ、そんなもんですね、
どの辺だかは言えるんですか、
ですね、森口と言いまして、東大阪の隣、
守るに口って書いて
森口ですね、はい、森口ですね、うん、守る口ですね、うん、そこやったんですわ、うん、まあ、あのインター降りてそこがもうすでに森口だったんですけども、
地理的には大阪の北ですかね、
いや、まあ、うん、そうですね、大阪全体から見れば真ん中よりもちょい北ぐらいですかね、
あ、
はい、
じゃあそんなに極端に北なわけじゃないん
で、はい、で、まあ、そこで、まあ、降りて、
はい、
でしばらくブラブラして、
はい、
じゃあ帰ろうかということになりまして、まあ、帰るというよりは元来た道に戻ろうかということになりまして、
はい、
戻ったわけですよ、
ところが
だ、
ところが
ここですよ、
はい、
ですね、この旅にトラブルはつきものといいますか、カーナビに頼らなかったツケがここで出たわけですよね来た道そのまま帰ったんですけど、乗れないんですね、
あ、
で普通降りたところの反対側ぐらいにあるもんやと思うじゃないですか、
うん、
出口と入り口なんて、全然ないんですね、
あ、
さあここで道に迷いまして、
はい、
迷うこと、まあ、約2時間、
2
時間です、いろんな市を回りました、例えば大東市ですとか、大東、
はい、
寝屋川ですとか、
寝屋川、はい、
あとは八尾、
八
尾と書いて八尾、
はい、
で最後は結構、美濃市、
美濃です、
美濃まで行きまして、うん、でそこからなんとか名神こっちみたいな
美濃って京都の境ぐらいですよ、
全然違うとこ行っちゃいましたね、はい、で名神こっちっていうのを見つけて、うん、おーとで乗ったわけです、
あ、それに近いことやってるわ俺
いやまさかまさかの2時間ロス
うん、俺の話するとね長くなるからはしょるけど、
はい、
高速に乗らずに途中まで下道走ってて、
はい、
高速に沿って走ればいつかインターに着くだろうって言ったら、要するに高速とはほぼ並行して走ってんだけど高速の向こう側に渡れないわけ、
はいはいはいはい、
でずっと 2,3 時間埼玉県内をぐるぐるしてることになって、ひどい目に遭いました。
なるほど、まあ、近いようなものはあったわけですよね、はい、まあ、なんとか乗れまして、
はい、
無事帰る、まあですね、この帰途といいますか、
はい、
にこうつけたわけなんですけども、いやもうぐったりしましたね、はい、途中で実を言いますとですね、うん、今話題沸騰のひこにゃんに会いに行きまして、
ひこにゃん、
ひこにゃん、
ひこねですね、
ひこねです、なんと11月25日でひこにゃんは、まあ、これはあの森蔵とキッコロが森に帰った的な解釈だと思うんですけども
です、ね、
11月25日でひこにゃんは戦国時代に帰っちゃうわけですよ。
ああ、そういうことにしておきましょう、
はい、そういうことにしておきましょうね、うん、で会いに行ったわけですよ、
はい、
これを機にで、まずあの一番度肝を抜かれたのが、
はい、
ひこにゃん音頭なるテーマソングがあるわけですよ、
はい、
でまたこれがですねひこにゃんの、
うん、
ああいうキャラですから、うん、名は体を表しありませんが、
はい、
非常にこのゆるい音頭でして、
これはねそっち方面の人だったら分かるんですけど今の語呂だけで言うと、
はい、
ネコニャンダンスっていう単語が出てきたのね、ここで受けた人は受けてください、はい、返します
じゃあそういうわけで、
はい、
ヒコニャン音頭なんですけども、
はい、
これまた緩いんですよね、
はい、
音頭ですから、
はい、
その言葉の節と言いますかね、だいたい想像つくと思うんですけど、
だんだんどんがらがだすちゃんちゃんって感じですよね、
ヒコニャンヒコニャンヒコニャンニャンなわけですよ、
あ、
これ緩いんですよ。でヒコニャンがですねいるわけですよ、
うん、
決して中に人なんていないんですよ。ヒコニャンがいるんですよ。
しときましょう。はいはいはい、
いるんですよ。はい、いるんですよ。で、ヒコニャンは、うん、兜をかぶってるわけですよ。うん、戦国武将らしく。
うん、ごめん名前は聞いたことあるんだけど、ええ、ルックスがちょっといまいちよくわかんないので後で確認しておきますけど、
結構可愛いですよ。マスコットで見ると可愛いんですけど、
いっぺんチラッと見たかもしれないけど、
本物を見ると、うん、これはすごいことになってましたね。
ほう、
本物のヒコちゃんは、なんかちょっとこれ語弊があるかもしれませんが、キノコの山の上に、うん、キノコが生えてるみたいな感じなんですよね。
最近流行りの動物のぬいぐるみっていうか着ぐるみ、
はい、
首のあたりが人の顔が出るようになってるって。
はいはいはい、わかりますわかります。でもあるじゃないんですよ、うん、ヒコニャンも小さいんですよ。
ほう、
そうですね、ちょっと成長期早かった中二の女の子ぐらいですね。例えがわからない、
わかりづらい、
わかりづらいですね。
140、
50、いや、いやもうちょい大きいですよ。150、60ぐらいですね。
56、
結構ちっちゃいんですよ。思ってたよりは小さいんですよ。
あ、まあ着ぐるみっていうか、
僕のイメージだとヒコニャンは、うん、まあ、普通に考えればおかしいんですよ。170、80ぐらいあると思ったんですけど、
着ぐるみだからまあそんなもんでしょうね、
逆に言うとそれちょっと怖いなと。ヒコニャンが180の大男バリだったらで、まあ、150、60ぐらいですよ、うん、でそのキノコの山にキノコが生えたようなパッと見た感じ でまた動きが制限されると言いますか、
うん、
制限というか、まあ、ああいう動きなんですけどね、もともと別に何かを制限されているわけでは、何か自由を奪われているわけではないので、ああいう動きなんですけれども、ちょっと苦しくなってきましたね、はい、でもすごく人気者なんですね、
うん、
もう子供が日曜日でしたからいっぱいおるわけですよ、うん、でもう何と言いますかね、こう僕はまあちょっと武道を、まあ、今も現役でやってますので、うん、旗から俯瞰と言いますかね、第三者的な目で見ると、はい、明らかに子供たちがタックルの餌食になってるわけですよねあれはもうタックルですよ、あれは。このアマレスでいうところの、
わかりますよ、キャラ違いますけどニャンマゲみたいなもん
でしょ。近いです、前から後ろからサイドから、うん、タックルの嵐ですよ。さぞかしヒコニャンは大変なんだろうなとちょっとこうシンパシーを感じたわけで、
ああ某ネズミキャラみたいなもんで、
あの富士みたいの、
まあ、
もうネズミですよね、
あの指が4本の、そこを
鷹の花みたいなヘアスタイルですよね。
そこは掘り下げなくていいです、
あの眉の、まあ、眉と言いますか、このおでこラインが鷹の花みたいな、
千葉県にいるやつですよ、
まあまあまあまあ近いものがあると思うんですよ、でヒコニャンに会ってきまして、
はい、
で満足して帰ってきたわけなんですけども、うん、ヒコニャンの時間をさっぴいても、うん、仮にもう6時間かかってるわけですね、
うん、
はい、
行きはあれ何時間って言ってましたっけ。
行きは4時間です。
行きは4時間、はい、帰り6時 間,
帰り6時間、
あ迷った分だけ
迷った分の2時間がこのタイムロスですよ。
あ
まさに、
なるほど、
はい、結局まあなんやかんやでこう家着いたのがまあ8時過ぎでしたね、うん、
おほどほどの時間には帰ってこれたわけですね。
そうですね、まあぐったりでしたけど、まあ、順調に風も悪化し、うん、今はもうほぼ回復、まあ、7割8割方回復したんですけど、いやひどかったですね。あ、はい、ちなみにですね、高速代はまあ往復で1万ちょいぐらいでしたね。
あ、はい、
まあ、やはりこのなんて言いますかね、ガソリン代がやはりこの2時間迷ったというこのロスと、うん、
はい、
かつあのガス欠になったらもう終わりだというこのプレッシャーで、
うん、
ついついこう早く入れちゃうんですよね。
うーん、
完全にエンプティになる前に、軽減でこの辺までエンプティサインっていうんですかね、うん、あ持つのは分かるんですけども、うん、ついつい先に入れてしまいの、
うん、
結局まあ都合3回給油しまして、
往復でですか。
ええ、結構な出費になってしまいました。さあというわけで、
はい、
はい、ヒコニャンに会えるのも、
うん、
11月末までだと、いうことなん で実はですね、
はい、
もう1回ぐらいヒコニャンには会いたいなという、
ほう、
で気持ちは残ってるんですね。
ヒコネまで行くんですか。
大阪行って、簡単に言うと10時間車を運転していたわけですよね、
うん、
4時間の6時間ですから、うん、それ考えればヒコニャンに会うぐらいどうってことはねえやと、結構この前向きな感じで、まあ、一度おそらくこのヒコニャンファイナルデーに近づくにつれて、
はい、
多分客も増えると思うんですよ。
あ、
今会わなきゃヒコニャンに戦国時代に帰ってしまうわと子供の悲痛な叫びが聞こえてきそうですが、もう一度会っとこうかなと。
あ、
今回あまり時間がなくてこう余裕がなかったので、例えばお土産物をじっくり物色したりですとか、そしてこうヒコニャンと一緒に写真を撮ったりですとか、
はい、
もしくはヒコニャンに写真を撮ってもらうであるとか、カメラお願いします的な、一緒に写るわけではないというこの悲しさがあるんですが、 ちょっとやってみようかなと思ってるわけでございます。
こっから距離的にはどこら辺まで行くのと同じぐらいですかね。
ああ、僕あの帰り道に寄ったので、うん、純粋にここから目的地彦根という感じで計算すると、うん、ちょっと出てこないです、はあ、正直。
なるほど、
はい、もっとかいつまんで言えば、ついてだしフラット寄っちゃおうかな的な感じだったので決してあの最初からヒコニャンは計画に入っていたわけでもなく
でしょうね、
はい、ほぼ唐突なノリで行ったようなもんですから、はい、まあ、ヒコニャングッズはまあ山のようにありましたね。
ほう、
これはいずれプレミアムがつくのではないかと思うぐらい、
つくありました。
ヒコニャンルービックキューブですとか、ヒコニャンネクタイ、
その森蔵キッコルストラップのノリですね。
はい、あのヒコニャンペーパーウェイト、あと何がありますかね当然ヒコニャン T シャツもありました。
おう、あれですね、空耳アワーで高得点を出すともらえるわけ。
そういうことですよ。で一番いい作品はなんかウィンドブレーカーが当たったり、あの手ぬぐいがあったりするわけですよ、はい、ヒコニャンリメンバー
リメンバー、
リメンバーヒコニャン、
また行くとか行かないとかいう話なんですけど、本当ですか。
まあなんとかスケジュールといいますかね、はい、こう日程を縫って縫って縫って、かいくぐり、
ほう、
そして、ちょっとこう網をこう切ったりしながら
縫って縫って縫って乾かして縫って縫って、あ、そっちの縫ってですか。
違います違います。なんかね、こう壁を塗るがごとく、
あれですね、ジグザグ走行ってやつですね。
そうそうそうです。こう網目をこう避けて避けてみたいな感じでなんとか、行こうかなと思っております。まあどうしても冬になると雪降っちゃいますからね。
まだそれにはちょっと時期早いんじゃないですか
って思ってるとというパターンもありますけどね。まあまだ早いですね、
さすがに今のこの気温じゃ、
うん、まあ、積もりようがないですけどね、まあ、
いきなりその2年前の冬みたいにドーンってことはないでしょ
う。いや、わかりませんよ、これはもうね、神様のいたずらですから。
11月に雪降るって聞いたことないよ。
まあわかりませんよ、今年の夏は戦後観測史上最高気温が出たぐらいですから、うん、戦後観測史上最速の積雪、まあないですね。
そんなデイアフタートゥモローじゃないんだからさ、
よくわかりません。ピキンってこれあれですよね。
そうそうそう、
ちょっとだけ見たことありますが、というわけで、まあ、一人旅、一人また旅みたいな感じですけど、ね、はい、行ってきたわけでございました。
はい、
はい、さあ聞いていただきました B 面8分の6でした。
はい、
お相手は私永と
マッチコでした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は M ステーションの制作でお送りしました。